IT ベンチャー勤務タスクの Today's Life Hack。
こんにちは、渡辺タスクです。このチャンネルはカオスを整理するビジネスオーガナイザーとして活動する渡辺タスクがビジネスからライフスタイルまで様々なテーマを問題提起し、人生に役立つ思考法を考えていく番組です。このチャンネルはポッドキャストアプリイヤースタイルの制作で配信しております。今日もよろしくお願いします。
今日はこのリモートワーク時代にもぜひ改めて考えたいこのトピックについてです。というわけで早速トークテーマに入っていきましょう。今日のアジェンダはこちら、みんなが知らない謙虚さの世界。突然ですが、皆さんは自分のことを謙虚だと自信を持って評価できますか？イエスと答えたあなた、実は全然謙虚じゃないかもしれません。ノーと答えたあなた、順調に人間として成長しているはずです。心理学の有名な研究結果でダニング・クルーガー効果というのがあります。デイビッド・ダニングさんとジャスティン・クルーガーさんが出した心理学の研究結果です。研究内容は、なぜ能力の低い人は自分を過大評価し、逆に能力の高い人は過小評価するのかというアジェンダについてです。皆さん、頭の中に縦線と横線を2つ引いてみてください。自信の度合いを縦軸、経験の長さを横軸に見立てます。一般的に知識というのはですね、身につけた直後が一番自信の度合いが高くなります。気持ちも高ぶって、他の人に対してマウンティングを取りたがるんですね。これはステージ A、 いわゆる初心者の領域をちょっと出したくらいの段階です。次に経験が深くなると、対人関係の中でそのリスクを知り、一時的に自信の程度が落ち始めます。これはステージ B、 中級者の領域と言えます。ここでリスクというふうに言ってるのは、自身の能力の不足とか、不十分さを認知できていないリスクですね。世の中を見渡すと、自分よりそのことに詳しい人がたくさんいることに無知なリスクというステージ A の過剰評価に対する恥ずかしさみたいなものが含まれると思います。さらに経験を重ねると、知識と経験のバランスが整って、ソリッドな自信が構築されます。これがステージ C、 上級者的な最終ステージです。僕もですね、今、1歳と3歳の息子と娘がいるんですが、彼らも新しいことを学ぶとすごくドヤ顔してくるんですね。で、特に喋れる3歳の子は、すごいでしょすごいでしょというふうに繰り返し言ってきます。ただ実際にやってるのは、アイウェオの音読だったりするんで、まさにステージ A なんですね。一方でステージ A の段階のまま、それ以上経験を深めることがない人がいます。そうするとですね、その人は一生ステージ A にとどまることになるんですが、これは地獄なんですね。なぜかというと、自分の無知さに気づくことがないまま、自分より少し前のプレ A ステージくらいの人を見るとついつい叩いちゃうわけなんですね。わかりやすい例を出します。例えば、営業の成績がダントツトップでマネージャーに昇進した人がいるとしましょう。この時点でその人はステージ A にいるわけですが、経験が浅いうちに何が起こるかというと、自分ができてメンバーができていないことが理解できません。もしここで自分の無知を認めて先に進まなければ、そのマネージャーさんには成長がありません。ただこのダニングさんとクルーガーさんは、これらっていうのはみんな通る道なんだよというふうに言ってくれています。逆に言うと、ステージ A で痛い思いをした人ほど後でしっかり伸びるとも言われています。このポッドキャストでも何度か話してきたアンラーンとも近い話かもしれませんね。時には自分の無知を積極的に認めて、自分の学びを多次元で捉え直すことで次のステージに行けるんです。また特定の分野の熟練者の人って高い確率で不思議と謙虚に見えるんですね。これはその方が特別性格がいいからという理由ではなくて、どんなに知識を積んだとしても自分は常に無知であることを知っていて、その先にある未知の領域に対する不確実性ですね、これに対する恐れからおのずとそうなるというわけなんですね。面白いですよね。僕がこの知識大事だなと痛感したのは、対チームとか対組織の場合ですね。 何を隠そう、僕は典型的なステージ A でくすぶっているやばいやつでした。新卒3年目くらいまでですね、多分断片的な知識とかカタカナを並べて喋っては先輩に怒られまくるみたいな毎日で、まあ、組織のコンディションやパフォーマンスを下げる、まあ、ガンみたいな時期があったというふうに自負しています。また世の中でよく聞くのはですね、その大企業でトップパフォーマーの人が、まあ、ベンチャーで副業すると全くワークしないっていう話なんですが、まあ、これも結構似た話かなというふうに思います。まあ、何が言いたいかというと、まあ、チームや組織で働く時こそ謙虚さが大事ということなんです。まず自分の中に構築された認知バイアス、当たり前と思っていることを全て捨てます。そして徹底的に他者の目線に合わせて物事を観察して、今必要なことを考えていくんですね。謙虚でいれば情報が集まって無駄に敵を作らないで物事を円滑に進めることができます。アフリカのことわざで If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. 早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行けというのがあります。このことわざの前者はおそらく自分が全てできるパーフェクトヒューマンだっていうような前提があるというふうに感じています。まあ、言うまでもなく、そんなのはほとんどのケースで無理です。そうなってくると、まあ、この世の中で何かやろうと思った時にチームを組んで何かに取り組むのは必要不可欠なんですね。そんな時代だからこそ謙虚さというのは改めて見直されるべきだっていうふうに思います。謙虚さっていうのはコミュニケーションの節々に現れます。例えば、スラックなどのテキストベースのコミュニケーションでも、これ何？と短文が送られてきたら受け手の人は多分少しビビっちゃうんですね。たとえ送り主が1ミリも怒ってないとしても受け手側はきっとそう感じてしまいます。なんか元三菱商事で今 10X のビジデブをご担当されている赤木さんという方が、商社で学ぶ枕言葉の操り術というタイトルのノートを書いてました。僕もですねかなり意識していることなんですが、ズバリテキストコミュニケーションを柔らかくする枕言葉とか結びの言葉はかなり意識してつけています。例えばそうですね、まあ、不勉強で大変恐縮ですが何々についてご教示くださいとか、何々さんさすがですね、いつもありがとうございますなどは、僕がお仕事ご一緒させていただいている方はご存知かと思いますがかなり品質です。まあ、これらは一見面倒そうですが、まあ、例えばパソコンのユーザー辞書でイを打てばいつもありがとうございますと一瞬で出るようなショートカットもあるので、まあ、意外と苦ではないですね。むしろイという一文字打つコンマ数秒のコストで、まあ、相手の発言のしやすさが生まれるわけなんで、まあ、コスパ最強のコミュニケーション術ですよね。一方でこれは明確にスキルですね。できる人が意外と少ないので皆様にはぜひ身につけていただきたい超おすすめスキルです。ぜひ試してみてください。いかがでしたでしょうか。今日の話は若すぎる世代で起業したりするとろくに成功してないのにチヤホヤされたり、または子役で成功してきた俳優たちがその後茨の道をたどったりするのをうまく表現してるなと感じました。そういう意味でも早めに壁にぶち当たって、まあ、経験によって自信を深めていくような教育ができたらいいんじゃないかなというふうに感じました。今日のテーマは以上です。気に入った方は Spotify の方はフォロー、 Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いします。また周りの方へおすすめしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば、Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです。皆様のご意見も熱烈お待ちしております。また iOS アプリイヤースタイルをインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けます。ぜひ App Store で検索してみてください。というわけで今日はここまでです。バイバイ。